月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご機嫌いかがですか。作家の月野浩二です。
松井ひろえです。
月野浩二のハート宅配便、今週も番組を聞きのあなたに 33% の生きる力をお届けします。ひろえさん、今日は青いスポーツウェアを着て、はい、どうなさいました。
今日はね、収録の前に、うん、あのスタジオの近くを走ってきたんですよ。
おお、またなんで。
マラソン大会に出るんです。
これからマラソン大会、
10キロとか走るんですよ。
10キロ走るんですか。やりますね。
やるでしょ、なかなか。38歳。
そういえば幾分顔がほっそりして。
本当にな
んかアスリートって感じ。
本当
スポーツマン
ちょっと顔つき変わってきました。
いや本当本当
やった、うん、じゃあそれをね、その言葉を励みに、はい、あの体もナイスバディになるように頑張りたいと思います。
はい、はい、本当に楽しみしてます。そんなことで、じゃあナイスバディになりつつあるひろえさんから、今週はメールいただいてますので、
そうなんですよ。
ぜひ紹介お願いします。
オランダにお住まいのヘティさんから。
ありがとうございます。
これツイッターですね。
ツイッターでつぶやいていただきました。
月野さん、ひろえさん、小野さやかさんの第1回目の放送を聞きました。さやかさん辛かったんですね、うん、話を聞いただけでも涙がこぼれますね、うん、映画日本に帰ったらぜひ見たいですというメッセージをいただきました。
ぜひぜひ映画ね、見てやってください。
はい、さあ、そしてこちらはラジオネーム、デカルカントさんからいただきました。
いつもありがとうございます。
うつ病の悪化で会社を退社して以来引きこもっていましたが、今年7月から、横浜市内の精神障害者の就労支援型の作業所に通所し始めました。私は会社員時代は人よりも高い仕事を求められてしまい、頑張りすぎて体力を消耗して鬱が悪化し、去年は3ヶ月の長期入院を余儀なくされ、復帰後も思うように働けずに会社を辞めました。そのため私は働くことに対しての自信を完全に失ってしまいました。作業所では軽い作業を行ったり、福祉ショップの店員をしたり、最近では所外活動で公園清掃や受付業務、電話対応の実習もするようになりました。現在は生活保護を受けて暮らしていますが、作業所で働くことで小遣い程度であるものの工賃をもらえるようになりました。私の周りには企業で働きたいという精神障害者が多くいます。精神障害を持つ方にももっと就労の門戸を広げられるようになればいいと思う一方、個人的には企業に就労するだけが就労ではないと思うようになりました。無理して働いて鬱を悪化させるよりは、自分のペースで働くことで社会参加できればそれだけでも立派な就労だと思うからです。今の私には企業に就労できるだけの力はありません。それでも作業所で働くことを通じて働くことに対しての自信を取り戻し、将来的には作業所が運営する精神障害者の事業所へのパート就労を目指すようになりました。うつ病に頑張れという言葉は禁句と言われていますが、無理しない程度に目標に向かって頑張りすぎないように頑張っていきたいですというメッセージをいただきました。
いや本当にね、すごく心がこう私も、励まされるような、デカルカントさんの、成長がこう目に見えるようで、やっぱこれね、本当に大事な話ですよ。結構ね、私も結構この生きづらさ業界、依存症者ですし、長くっていうかね、いますけれども、急にね、ちょっと元気になると、隣の人は正社員になったとかね、なんかパートナー見つけたとかね、給料何万取ったとかね、車乗ったって言うとね、すぐ追いつきたくなるんですよね。それで頑張りすぎちゃうとね、リバウンドじゃないけどね、またうつの人また悪化して戻っちゃうとかね、お酒アルコール依存症の人またお酒飲んじゃうとかね、引きこもりの人また戻っちゃうみたいなのがすごく多いんで、比べ人と比べないで、一歩一歩デカルカントさんみたいにね、進んでいくのはやっぱりね、一番ね、いいんだなと本当に思いました。
そうですね、でも月野さん、うつ病の人に頑張れっていう言葉はやっぱり禁句なんですか？
これは本当に大変な時に頑張れとか言うのはあれですけれども、実は多少の柔らかい感じで言うのは、絶対の禁句でもないらしいですよ。本当に一番弱ってる時に言うのは、これ以上頑張るのはなぜかと言われますけど、一歩ずつ踏み出すってことができた人に、 あ頑張ってるねっていうふうに言うのは、うん、あの悪くない、悪いことじゃない、そうなんで、うん、まあ、そういうね TPO もありますけれども、はい、でも自分でもね自分自身で、はい、あちょっとずつ一歩ずつでもね頑張ってるなってね、うん、褒めることができるとね、はい、やっぱりあの迷いもなくなるんで、うん、今の自分の道は正しい道を歩んでるとね、はい、皆さんが思えれば本当にいいと思います、
う
ん、
そうですね、
はい、今週はですね先週に続きドキュメンタリー映画監督の小野さやかさんが登場します。どうぞ30分間最後までお楽しみください。
月の工事のハード宅配便、あなたの心に届く 33% に切る力。この番組は全国16局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニート日本を通じてここ新潟市からお届けします。
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーに毎週お話を伺っています。
今週は先週に続いてドキュメンタリー映画監督小野さやかさんのインタビュー3回目です。月野さん、はい、小野さやかさんなんですけれども、うん、改めてどんな方か教えてください。
はい、小野さんですけれども、はい、今注目を集めている女性ドキュメンタリー映画監督です。うん、
はい、
ですね、日本映画学校に入学して映像ジャーナルゼミに所属してドキュメンタリー制作を学んだそうです。
はい、
そしてですね、うん、その学校の卒業制作作品としてアヒルの子というね、
はい、
映画を撮ったんですけど、この映画がご自身のことをね、傷ついた過去と家族との再生みたいのをね、うん、テーマにした映画なんですけど、
はい、
その映画がね、すごく評判を集めてですね、今かなりいろんなジャンルの人からね、注目を集めてます、
はい、
ご本人はね田口ランディさんの大ファンということで、その大ファンのランディさんがね、映画を見に来てくれたってことが本人、はい、とっても嬉しかったそうです。
そうですか、
はい、
それでは小野さやかさんへのインタビュー3回目です。どうぞお聞きください。
3回目の今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小野さんですけれどもね、アヒルの子っていう映画で今、いろんなところで、大評価を集めているんですけれども、
ありがとうございます。
家族関係をテーマにした映画でして、お父さんお母さんとの関わりなんかも映画の中でね、描かれてるんですけれども、今日はそんな小野さんのですね、子供のところ、ぶっちゃけもうお父さんお母さんから捨てられた経験があるということで、
そうです
か、ね、その辺のことをちょっとお聞きしたいんですけど、はい、どんなシチュエーションだったんでしょうかね。
はい、まあそうですね、90年代初頭、
バブル
の時代に、うん、まあ、幸福会山岸会という、うん、まあ、団体がとても流行ったんですね。
流行った、
はい、知ってますか。
私ちょっとね残念ながら知らなかったですね。
あ本当に、
はい、
なんかもう1年間で20億円ぐらい稼いでる、
うん、
まあ、自然の植物とか、まあ、植物というかまあ野菜とか、
うん、
豚肉牛肉鶏肉を、うん、まあ、作ったりして、
うん、
本当に自給自足ができる、
うん、
まあ、夢のようなね共同体ということで、う
ん、はい、
まあ、人が喧嘩せず仲良く楽しくお財布は全部一緒っていうような、
うん、
まあ、ちょっと共産主義的な、
うん、
感じなのかな、うん、っていうまあ団体があったんですけども、うん、まあ、その幸福会山岸会という、まあ、思想団体に、
うん、
まあ、私5歳の頃に、まあ、両親の教育理念によって預けられたというのがありまして、まあ、5歳の頃の1年間小学校に入る前の、まあ、幼稚園の頃の1年間を、まあ、愛媛が出身なんですけど私、
はい、
三重県に1年預けられて、まあ、すごい88人ぐらいの子供たちの中で、大人4人ぐらいで、生活をしたという形ですね。
あの本当にもうそうですね、原始共産世界みたいな感じで、
う
ん、みんなが畑とかでいろいろ作って自給自足で、
はい、
生活する一つの村みたいなのを、うん、それ映画の中でねいろいろ、うん、あの描かれてたり、うん、紹介されてましたけども、
はい、
まあ、そういった中にまあ、本当にね小さい時に1年間、
はい、
生活をする機会があったということで、うん、結構厳しい映画の中でもね、
はい、
なかなかまあその会自体のことはまあ別として、
はい、
やっぱり子供にはかなり厳しい環境だったみたいですね。
そうですね、うん、まあ、私はまずその家族安心できる家族という場所から、
うん、
まあ、1年親や兄弟たちと話されて、 まあ、過ごした時に、まあ、すごい捨てられたっていう感じがあったんですね、
うんうんうん、
でしかもそのところでお母さん係っていう人がいるんですけども、
その山岸会の中で子供係みたいな方、
そうです、そうです、はい、まあ、お母さん、何々お母さんって呼ぶんですけど子供たちは、
うんうん、
でお母さん係の人たちによって、まあ、すごく厳しくしつけられたということが、うん、まあ、自分の思い出や、まあ、同じ一緒に預けられていた子どもたちにとってのすごい、まあ、虐待行為というか、
うんうん、
ということにがあったっていうのは、まあ、幸福会山岸会がとても、まあ、その10年後ぐらいに叩かれるというかマスコミにすごく取り上げられることになる原因になるんですけどね、児童虐待という形で。
なるほど。ちょうど、まあ、人間の生育ではものすごい一番ある意味大事な、うん、本当に物心つくかつかないかみたいな時に、
うん、
そういう、ね、まあ、虐待に、虐待と言っていいんでしょうかね、
うんうん、
というような環境に置かれたことが、その後の小野監督にとっていろいろな生きる障害になったっていうことでしょうか。
そうですね、うん、もう、まあ、深層心理の中で、うん、そのことの記憶をすごく消したいっていう思ってた時期があって、うん、まあ、やっぱりすごい分かりにくい話なんであんまりしないんですけど、
はい、
なんかまあ絵本の世界の話だったっていう風に、まあ、すごい雪女の怖い仮面をかぶった雪女の絵本を読みながら、 あの1年間は何だったのかって絵本の話だったんだって思おうとしたっていうような時期がありましたね。無理やり記憶を消そうとしたっていうか、うん、
それものすごい傷ついた人がね、よく自分の防御としてもう、
うん、
無意識に心の中でそういう整理をするみたいなことあるらしいですけど、やっぱりそんだけすごい小野さんにとって傷ついた体験があったんでしょうね。
そうですね、うん、なんかわけわかんないですからね、子供にとってそのおねしょしたら怒られて、うん、やっぱ夜眠れなくて泣いていたら怒られて、うん、やっぱその何か間違ったことをした時にやっぱ叩かれるっていうことの恐怖、怪我をしても誰も助けてくれないとか、うん、そういう自分を守ってくれる人がいないっていうことの恐ろしさみたいなものはすごく覚えてますね。
理由がある痛みとか理由がある苦しさならまだ耐えられるけど、
う
ん、特にそういう理由がまだ分かるような年齢じゃなくて、
ね、うん、
まあ、ご両親は体験としてね、こういう体験がいいとその時は思ったんでしょうけれども、
うん、
小野さんにとっては全くそういうことは理解不能の、ただ親と引き裂かれる苦痛のところに織り込まれるみたいな感じだったんでしょうね。
うん、まあ、人によって全然ね、うん、違うと思うんですよ。5歳の頃自分の意思で行ったっていう子もいたし、
うん、
まあ、その傷になっていないそんなこともあったけど、
うん、
だからどうしたのっていう人もいるし、
うん、
けど私の場合はすごくやっぱりその悲しみ根底にすごい悲しいっていう気持ちがあるのは、
うん、
あの5歳の頃1年間親と離れて暮らしたっていうような、
うん、
そういう時期があったからなのかなと思いますね。
それでね、
うん、
結構18、19、20歳ぐらいの時にいろんな生きづらさが大爆発したみたいですけど、どんな感じだったんですかね。
そうですね、まあ、ちょっともう死のうと思ったんですよね、うん、てかまあ映画撮るときにすごく簡単に言うと、うん、まあ、昔家族に捨てられたから、うん、私も家族を捨てようと思ったんですよね、うん、まあ、5歳の頃に自分も捨てられたし、
うん、
まあ、すごくそのことによって家族の中ですごいいい子でいなきゃいけないと思ってたんで、
うん、
やっぱりじゃあいい子じゃない自分っていうものに気づいてしまったっていうか、
うん、
まあ、自分がまあすごい汚れてるとか汚いとかなんか否定感しか湧かない時に、
うん、
なんか全部嫌になって、
うん、
まあ、家族に思いっきり反抗っていうか、
うん、
家族を捨てようって思ったのが映画を撮るきっかけでしたね。
映画の中でお父さんお母さんに過去の生産のように、
はい、
すごく問いかけるシーンがあるんですけれども、
うん、
いかがでしたかね、あの時の感じっていうのは。
あれはもう本当にもうなんか思うんですけどね、やっぱ子供が親に まあ、この親殺しとか子殺しとかありますけど、はい、子供が親を殺すっていうことはやっぱり子供に対する重圧がいかに親からあったかっていうこと、うん、普通のね自然の生理の中だったら子供が親を殺すなんて発想は普通はないんだけど、はい、そうせざるを得ないものがあったっていうのは、まあ、なんか撮影を通してすごい考えましたね。
映画の中で、
はい、
それが本当に撮影されながら、
うん、
お父さんお母さんをね、うん、にこうすごい葛藤が描かれてるんですけど、あれはやっぱり小野さんにとっては一種の 親殺しっていうか、
そうですね、
映像による親殺しみたいな感じ、は
い、うん、いやもう多分それがなかったら、うん、今がないなってすごく思うので、やっぱ精神的にもういつまでも親の求める自分でとか、
うん、
やっぱり親が考える、まあ、世界の中で自分を形作ろうとしてた時期、うん、まあ、みんなね昔小さい頃はあると思うんですけど、うん、いつまで経ってもその世界観の中でっていうのは、まあ、非常に無理が生じるんですよね。でも一回その親の世界を壊すっていうか、親の世界という狭い世界を自分でこう破壊していって、もっと大きな世界に飛び出さなくてはいけないんじゃないかなと思いますね。
結構20代30代40代になっても、
うん、
親の世界観からいい子で移りたいっていうままで苦しんでる人がいっぱいいるみたいなんですよ。
いっぱいいると思いますね、
ね、
はい、
すごい苦しいらしいです、はい、
それも本当上映を通してすっすごい聞きますね。
あ、そうです
か。はい、もう女性もそうですし男性もそうですけど、みんな涙流しながら、うんうん、やっぱ映画を見た後にすごい訴えてくるんです。やっぱ親の中で自分も言いたいことが言えないとか、
うんうん、
どうしても親に対してどうしても言わなくてはいけないことを言ってしまう自分がいるとか、うん、みんなその苦しむこと、家族の中でいろんな苦しみを抱えていて、兄弟関係とかもそうですけど、うん、やっぱりその自分っていうものをいい子であらねばならない、やっぱ今の世の中って、
うん、
まあ、KY 空気読めじゃないけど、やっぱどっか大人にならなきゃいけないっていう気持ち悪い連帯ムードの中で、
はい、
やっぱ自分を押し殺してる人ってすごくたくさんいるなって思うんですね、うん、
私も映画の上映見てて、うん、実は泣いてる2回見たんですけど、
うん、
泣いてる方々がたくさんいて、
うんうん、
ね、その辺やっぱり共感することがあったと思うんですけども、ね、
うん、
なんか親殺しできない人は気持ちの親殺し できるといいんでしょうかね、ぶっちゃけそう思います。
そうですね、その方がいいと思いますね、うん、それやっぱ広い目で見て、
うん、
いつまでも、まあ、親の世界の中で結局ね壊したとしても、
うん、
やっぱ親から受け取ったものってとてもたくさんあるんで、
うん、
やっぱ結局自分の選択のようで、うん、無意識に親がやってきたことを、ね、受け継いでやってたりするので、
うん、
とりあえずその世界の中で小さく生きるよりももっと親っていうものを超えて、まあ、行くっていう過程は絶対に必要なのかなと思うんですけどね。
今はどうですか、もう映画撮られてもうお父さんお母さん映画見てくださった、
うん、
それで小野さんと今お父さんお母さんの関わりってのはどんな感じなんでしょうかね。
親は両方とも、まあ、3日目一番初めの今回東京公開の月曜日の回、
はい、
朝の回に来て、で両親家族揃って、
あーー
で、まあ、それは映画に出てる人なんで、
すごいですね、
宣伝スタッフがすぐ見つけて、
そう、
分
かりますね、
そうで、小野さんのご両親ですかって聞いたら親父が違いますバレバレなんですけど、
ね、
そうですね、その後食事して、まあ、映画見てもらった後食事して、もうすごい二人とも嬉しそうなんですよ。
あ、そうですか、は
い、なんかもう母さんとか、うん、愛媛の映画館より入ってるじゃないなんかもう興奮して
よかったですね、
はい、あ、やっぱりその結局映画なんてね大した力ないんですよ、私すごく思うんですけどね、人間ってずぶといしやっぱ強いんで、どんなに人に傷つけられても生きていく力ってやっぱあるんですよね、で、まあ、それだけ人を受け入れる力もあるし、
でも今すごくお父さんお母さんが喜んでる話聞いて私もとっても、うん、嬉しく思いますけれどもそんなアヒルの子ですけれども、
はい、
今全国各地で上映中で、
はい、
これからも上映予定が決まってるのが、
そうですね、これから京都と、
京都と、
あと、 石川県の金沢での公開が決まっております。
アヒルの子と検索していただきますと、はい、映画のこれからの情報、またこれからもね、どんどんどんどん順次上映が決まっていくと思いますので、うん、ぜひぜひチェックしていただいて、はい、DVD は残念ながら出せない映画なん で、いろんな上映会にね足を運んでいただけたらと思います、うん、また、今日のね放送気になって興味持たれた方は多分いろいろ女性団体とかね、うん、DV 関係の団体とか、いろいろ家族関係の、方々、アヒルの子でチェックしていただくと、うん、映画 その窓口みたいな連絡先書いてありますので、はい、うちでね福祉会館で1日上やってみようとか、うん、監督さんも呼んでみようとかね、うん、ぜひ興味のある方は連絡していただけたらと思います、はい、
よろしくお願いします。
最後に小野さん ご家族これからご自身がですね、例えばパートナーを得てお子さん作りたいとか、そういう自分の家族に対することの考えというのは今はどんな感じですかね。
いやもうね、これ一時期、うん、長くなりますけ ど、
はい、
どうぞ。一時期ね、私教祖になりたいっていうか、もうニモルスコに駆られたことが、
あれですか、教祖
なんか、うん、そうか、すごい願望なんですけど、なんかみんなに惹かれて、うん、言うたび毎回言ってたんですけどね、うん、飲んだり飲み会の席で教祖になりたいとか言ってたんですけど、みんなドン引きされて、あ、ちょっとなんか言い方違うのかなってことに気づいたんですけど、やっぱ私安心できる場所を作りたいっていうのがすごくあるんですね。まあ自分が落ち着ける場所だったり、一緒にいる人がこう居心地よく、まあ、守れる相手を守れる場所だったりとか、なんかそれがなんか教祖っていう言い方だったんですけど、やっぱなんかそういう意味で家族、血のつながった家族だけじゃなくて、なんかみんなが安心できる空間っていうのをなんか作りたいなと思ってますね。
わかりました。ぜひぜひ居心地のいいアヒル教教祖として私も信者になります。
昨日さんもね、壊れ物の祭典でね、あ、まあ、そういう場を作ってるので、
あ、なるほどね、
はい、すごい尊敬します、
ね、ありがとうございます、はい、じゃあアヒルの祭典をぜひお互い頑張りましょう。
頑張りましょう。
ありがとうございました。
月野浩二のハート宅配便。
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ハート宅配便、今週も私月野浩二と
松井ひろえがお送りしています。
はい、そんなことでね、ドキッとしつつ、なかなかね、胸にこう深いところをついてくるようなインタビューでしたけれども、ひろえさんね、お母さんですけれども、いかがでしたか。その
いやでもね、その小野さんのね、お父さんお母さんが、はあ、まあ、よかれと思って、さやかさんを、まあ、5歳の時に、まあ、預けたわけですよね。
そうですね、
1年間ね、
うんうん、
でよかれと思ったけれども、でも本人に対してみると、
そうですね、
とてもその1年間っていうものが、うんうん、その後のやっぱり人生を左右するというか、
そうですね、
ね、本当に重い、まあ、1年間だったんだなと思うし、うん、でそれが今度ちょっとドキッとしたのは、
は
あ、親殺しって言葉につながるじゃないですか、
ね、
もうなんかたまにたまってもうそうなったら、もう月野さん、ちょっと私家帰れないですよ今日
ね、うん、まあ、親殺しって私もドキッとしましたけど、ね、まあ、親離れ子離れっていうか、うん、一貫ね、こう親と私の人生は違うんだぞみたいなね、子供が思う瞬間をこう指してるようなんですけれどもね、それがね、できるとお互い自立した関係としてね、うまくいくんですけど、私もなかなかこれは苦労してですね。
月野さんの年齢でも？
ね、御年45歳ですけど、まあ私、母と、82歳の母と二人暮らしなんですけど、ね、親から見ればいつまでも子供は子供なんで、もうね、親としては子離れしたくないみたいで、
うん、
まあ、多趣味な母なんですけど、その生きがいの一つとして私が組み込まれててですね、私の世話役のを生きがいに、してるとこもあって、で私としては、まあ、親離れとして、俺を生きがいにしないでくれよとね、思う時もたまにあるんですけど、ね、
でもそれがあって月野さんはなんか例えばね、これから良きパートナーが見つかり、はい、こう結婚へってことがあまり考えられないんですか。
ね
え、
その辺がどう微妙に自分でもでもうかうかずっと私も安心しちゃって、
うん、
母親が世話焼きの人でいい人なんですけど、うんうんうん、そうするとちょっとこれじゃいかんと思いつつも、なんか楽だ
からあ、じゃあお互いに依存してる部分あるんじゃないですか
その通り、耳が痛いな
そうですか、うん、いやでもね、この親離れ子離れがこうできないとか、親子関係であ の方すごく多いじゃないですか。
いやみんなねそうだと思いますよ。この映画がすごく共感集めてるのもどうもそこがポイントのようなんですけれどもね、
さっき月野さんがインタビューの中でその映画を見て泣いてる方が多かったっていう、うん、その人たちのその思いってどんなものが出てたんでしょうね。
ねえどうなんだろうか。私ね映画で見たら前にね女の子がもうずっと泣いてて、それはね、やっぱり小野さんが自分と同じだなと思って傷ついた過去があって、でもこうもどかしい自分みたいなのもあるんじゃないかなと思うんですよ。なんかねちょっと映画はやっぱり小野さんはすごくものすごい映像という強硬な手段で、親殺し親離れ子離れやりましたんで、それをねこう見てる方はね、はい、あなんかすごく憧れるみたいなね、そんな気持ちもどうも感想としては多いみたいなんですよ、
そうですか、はいはい、そして新潟でも上映があるんですよね、
シネウィンドで、はい、ですね、来年の1月2日からですね、2週間弱上映があるそうなので、ぜひぜひ皆さんも貴重な機会なので、ご覧になってください、
はい。
来週は引き続きドキュメンタリー映画監督小野さやかさんのインタビューをお届けします。どうぞお楽しみに。
番組では皆さんからのお便りお待ちしています。番組へのご意見ご感想など気軽に送ってください。メールアドレスはmail@heart33.com、 番組のツイッターアカウントハート33宛てにつぶやいていただいても OK です。
それではまた来週、お相手は月野浩二と
松井ひろえでした。月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国16局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニート日本を通じてお届けしました。